はい、ヨハネの手紙5章、ヨハネの手紙の第1の5章です。18節と19節を今晩は見ます。ついにね、もう本当終わりの終わりに差し掛かっていまして、次回で、全部が終わりますが、今晩は18節と19節です。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています。ということですが、まず罪を犯さないこととありますが、その背景に悪いものから私たちを守ってくださるということを今日は見ていくことになります。悪いものサタンですね。サタンから悪魔から私たちを守ってくださるということを、今日は今晩は見ていくことになります。前回は、兄弟、罪を犯している兄弟のために取りなすこと、祈ることについて見ていきました。死に至らない罪があるんだよということなんですけれども、この死に至る罪もあるんですよね。でそれがキリイエスを御子であることを否定するですね、この、いわゆる偽教師ですね、たちの言っていることを指していましたが、そうではなくて、この兄弟と呼ばれている者たちの中で罪を犯しているのであれば、本当にこの注意していく、そして立ち上がるように祈っていくということを、この進めていたわけなんですね。でこのような働きがある、その前提に18節で、この神から生まれた者は皆罪を犯さないことっていうのがあるわけです。これは罪の中にとどまっていないという意味ですけれども、その中にあってね、私たちは罪から立ち直って、この、励まし合っていくっていうですね、ことができるわけなんです。で今日ですね、これ18節と19節、実はね、次回のね20節の中に出てくる、この繰り返されている言葉がありますが、それがね、知っていますっていう言葉なんですね。この18節で、この、日本語って一番最後に来るんですけれども、私たちは知っていますですよね。で19節でもこの私たちは知っていますで、そして20節でも知っていますという言葉が、出ています。このヨハネが好きな言葉っていうか、よく使った言葉なんですね。というのはなぜかって言ったら、いわゆるグノーシス系の偽教師たちが知識というものを振りかざして、私たちはあなた方とは違って、神のものなんだよと、こういう高慢な、態度を持っていたわけなんですね。けれども、イエス様を、そのまま素直に信じている人たちこそが知っているんだよとですね。その特別な一部の人にしか与えられてないような知識ではなくてですね、イエスを信じているところにある交わりにある知識、命なんだよということをヨハネはずっと教え続けたんですね。でギリシャ語ではこの知っているっていうのはギノスコっていう動詞ですね。グノーシスのこの動詞の方ですね、ギノスコっていうのと、もう一つね、追い出すっていうのがあります。追い出す。でギノスコっていう方が体験的に知るなんですよね。で追い出すが直感的に知るわけなんです。で私たちが神の子供とさせられたしている時の、なんていうのかな、この特権っていうのがですね、経験していなかったとしてもですね、こう直感的にこうであるっていうことを知っているっていうね、こういう恵みが与えられているわけですよ。でここの出てくる3つの言葉っていうのは、体験していないけれども直感的にもう私たちは知っていますということをこう教えているわけなんですよね。 でですね、神から生まれたものは皆罪を犯さないというのが、この始まりに出ていまして、これね、何度となくね、このヨハネは手紙の中で話してきました。3章の9節で、神から生まれたものは誰でも罪を犯しません。神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのですと。いうことですね。神の種って言ってますけれども、そのちょうどいわゆる植物の種ですね。種が植えられたら必ず実を結ぶわけですよね。だから神の種が与えられたっていうことは、まあここでは子種って意味もあるかもしれませんけれどもね。子種っていうのはつまり聖地のことですよね。で、それあるならば必ずその神に似た性質っていうのが出てくるわけですよね。これ実が与えられるということで、それで罪を犯すことができないというところまではっきりと言っているわけですね。で、第2ペテロの1章の4節にも、私たちがね、このその約束によってあなた方が欲望をもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためですと、ここに書いてあるんですね。神のご性質に預かったんだよ、だから罪を犯しませんと言ってるんですが、これも何度も言いましたが、全く一度も罪を犯さなくなるという意味ではないんですよ。で、これギリシャ語で、訳し方によってね、いろいろな訳し方ができるかもしれませんけれども、はっきりしているのは現在進行形で書かれているんですね。罪を犯したままでいることはできないみたいに書いてあるわけですよ。罪を犯しているようにはならないみたいに書かれているわけです。つまり罪にとどまって罪の中に生きているということはできないですよということを話していてですね、でローマの、私たちにローマ人の手紙学んでますから、6章の2節に、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きられるでしょうかと、こうはっきりと言っているんですよ。で、この私たちキリスト者といえども、むしろリアルに自分の今までの昔のことをやってしまっているっていうか、この繰り返してしまっているっていう苦しみがありますけど、むしろその苦しみがあるということ自体がですね、もう自分が救われていることをある意味で表しているとも言える。これはローマの7章でやりました、ね、パウロが自分が憎んでいることを行って、善だと思っていることができないでいるって言って、でそこで彼が言っているのは、自分のしたくないことを行っているなら私は立法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのですと。いうことで、こういう葛藤も含めて、この御霊によって新しく生まれた証拠であって、そして罪に打ち勝つ自由が与えられている、その何て言うかな。印でもあるわけなんです。でですね、それがないんですよ。そのいわゆるグノーシス系の異端はですね、その肉体において行っていることはもう悪であるから、霊肉を分けてるんですね。これ全て霊肉を分けてるから、肉体の生活というものがその神とは関係がないということで、このグノーシスというのは霊肉二元論というよく言われますけれども、こう分けちゃうんですよ。これ精神的なものっていうか、この知識っていうか、そういうものに特化している。でもこれよくありますよね。この前回も話しましたよね、それね。知識人にありがちな、なんていうか問題っていうのはですね、この言ってることはすごい高尚なことを言ってるのに、やってることはもう正反対とかね、なんか話したでしょ。でグノーシスまさにそれなんですよ。まさにそれやってる。キリスト教版 の、 そういう知識人ですよ。で、またはね、禁欲主義にこの逆に陥る。で禁欲主義っていうのはね、結局性的な交わりは夫婦の中で、それ自体が悪いものじゃないんです、聖書はね。夫婦の中で行って祝福されるっていうのはあるわけで、積極的な意味があるわけですけど、それをね、逆に禁じたりもする。だから両極端なんですよね、こっち。どっちかなんですよ。まあ、いずれにしても、 その、罪を平気で犯しているんですね。犯していてもそれで神を知っているっていうふうに彼らは言っているから、もうそれは偽りであってその人のうちに真理はないんだということを話して、まあ、いるわけなんですよね。だから罪の中にとどまっていることはできないという方は罪を犯しませんとこう言ってるわけなんです。そして次に、神から生まれた方がその人を守っておられるよっていうことがね、ここはね結構面白い話になってくる。面白いっていうのはね、この新しい情報って言ったらいいかな、面白い話になってきます。でここね、新改訳の聖書、今私が今読んだな、あの訳では、神から生まれた方って言ってますよね。敬語になってるでしょ、うん、ね、神から生まれたものが罪を犯さないっていうふうに18節最初はなっているのに、神から生まれた方がってこれ別になってるんですよ。キリストを指しているように訳してるんですよ。でね、これね本当に興味深くて、口語訳も同じようになってました。でね、共同訳のみがですね、神から生まれた人は自分を守るって書いてます。だからつまり、ここは私たち人間の方、イエスも信じて神から生まれたものっていうふうに訳しているんですね。そしてこの自分っていうのは自分自身を守るっていうふうに訳してるんですよ。でキリストが私たちを守るっていう訳ではなくて、その共同訳は、自分自身が、を守っていくっていうふうに訳してるんですね。でこれね、実はこの18節、この新改訳だとこう下のところにね別訳っていうのが載っていて、この他の訳の仕方の可能性をもう書いてますですね。けれども、この元々のね、キリストを指しているというその解釈の中で、ちょっと説明をしていきますよ。神からイエス様が生まれたってどういうことか。で私たちがイエス様から、神から生まれるっていうのも何度も聞いてるじゃないですか。神の子供になる。で、今ローマ人の手紙では神の養子縁組になったとですね。神とその御子、父と御子の間のこの家族の中に私たち入ったんだよと。で、このように私たちは学びましたけれども、イエス様ご自身が神から生まれたってどういうことなのかと。で、この私が思い浮かぶのは、まず聖霊によってマリアが身ごもったということを思い浮かぶんですよね。この、男の方の子種を介入していないんですね。聖霊によってマリアが身ごもったということがあるんですが、しかしですね、聖書の中で、このキリストが神から私はあなたを産んだという言葉が出てくる箇所がありまして、それがね、詩編の2編なんですよ。詩編の2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだっていう言葉があるんです。で、これって何かというと、パウロがローマじゃないや使徒の働きの13章で、ピシディアのアンティオキアのユダヤ教の街道で説教をしているときに、福音を語っているときに復活を指して話してるんですよ。ちょっと読みしますね。13章の33節、使徒の働き、神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書かれている通りですと。イエスをよみがえらせて約束を成就したっていうのは、この約束かって言ったら、詩編の2編で、私はあなたを今日産んだっていうところが、それが成就したっていうことを言い表していて、そしてパウロはローマの1章の3節にこう言ってます。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる御霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですとこう言ってるんですよね。で、これは何ていうのかな、この神、イエス様がよみがえられたことによって、この方が単なる人ではなくて、神ご自身で神の子であると、神の ご自身、神の子であって神ご自身であるということがこう、はっきりとこう公に示されたということですね。でイエス様はこのマリアから生まれてね、でこう人だと見なされてたじゃないですか、けれどもよみがえりによってこの方こそが神からの方なんだ、神なんだということが公に示されたということを、今日私はあなたを産んだってこういうふうにこう言っているわけなんですね。でこれを土台にしてですね、このイエス様が私たちを守ってくださっている神から生まれた方が、彼をっていうのは神から生まれたものを守っているというふうに書いてますね。この第いいですか、こうもう一回ね、18節ね、神から生まれた方が、その人って誰ですか。神から生まれたものですよ。神から生まれたものを守っておられるっていうふうに書いてあるわけです。これ難しいね、これね、神から生まれた方がイエス様でしょ。そしてその方が神から生まれたものっていうのは私たちのことです。イエス様を信じている私です。を守っておられるっていう、こういう解釈になるわけですね。ですか。で、それについて、ですね、ペテロが第一の手紙の1章の3節から5節までで、その考えと同じことを話しています。ここでヨハネが言っていることと同じことを話しています。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを見てください、新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。でイエス様がよみがえられたことによって、だから神の子として公に現れたことによって、私たちをその命によって、復活の命によって新しく生まれさせてくださったんですよ。ですね。そして生ける望みがあって、でその生ける望みっていうのが、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられているとですね、天に蓄えられている望みなんです。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、ここですね、守ってくださっている、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですということで、イエス様が戻ってこられた時に救いが完成するという、その間このイエス様が守ってくださっているということがここに書いてあるわけなんです。まあ、これがペテロがね、第一のね手紙の中で言ってるんですけれども、同じヨハネが書いている福音書はね、このことをね数多くね、その書いてくれていますですね。イエス様が私たちをいかに守ってくださっているかをたくさん書いてるんですよね。ヨハネの10章の27節から読みしますね。私たちの羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。ここまではっきりとね、守ってくださってるんです。父の、私の手から、奪い去りはしないし、父の手からも奪い去れることはないよと言っています。そしてイエス様がゲッセマネの園で、あれですね、祈られて最後にね、捕らえられる前に祈られた父なる神に対して祈られた祈りの中に、17章の12節ですね、彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうちに誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子は滅びました。イスカリオテのユダのことですね。それは聖書が成就するためでしたと。聖書が成就するために滅びの子は滅んだんだけれども、イスカリオテのは滅んだんだけれども、彼らを父の名によって、神の名によって守ったんだと、でこのように言ってくださり、17章の12節に、15節に、私がお願いすることは、 あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることですと。ここで悪いものから守るよとおっしゃってくださって、祈ってくださってるんです。だから本当にこれは本当にすごいことですよ。私たちは自分の信仰によって、もちろんこの父から神から離れないように努力はしているんですけれども、それよりもはるかに神ご自身が見てから離さないということをあえて行ってくださっていることによって、私たちは永遠の命が保証されているわけなんですよね。そして、悪いものはその人に触れることはできないと、この本文ですね、5章の18節第1話ね、悪いものはその人に触れることはできないんだって、こういうふうに言っています。でこれね、今日の学びね、前回とすごくねパラレル、こう同じ内容は同類の内容が入ってるんですよ。前回がローマの8章31節で、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうかと。で悪いものは敵対できないよと。で触れることができないよと。選ばれたものを訴えることもできないよ。罪ありともすることはできないよと。でこのように、約束してくれてるんですよ、神様が。でイザヤも同じことを予言しまして、54章の17節で、あなたを責めるために作られる武器はどれも 役に立たなくなる。またあなたを責め立てるどんな舌も裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私が受ける彼らの義である主の言葉ということで、このローマの8章と同じ内容ですね。このイザヤ予言したんですね。でね、あと旧約、イスラエルの民がモアブの草原、ヨルダン川のこの東側の方ですねに宿営していた時に、モアブの王バラクがバラムを雇ってですね、そして呪うようにさせたんです。だけどその呪いが祝福に変えられたということで、そのことをヨシュアがね最後に話してるんですよ。24章の9節、ヨシュア記のモアブの王ティポイルの子バラクを渡ってイスラエルと戦い、あなた方を呪うために人を使わせてベオルの子バラムを呼び寄せた。しかし私はバラムに耳を傾けようとしなかった。彼はかえってあなた方を祝福し、こうして私はあなたをバラクの手から救い出したと。だから結局触れないように、悪いものが触れないように神様が、イエス様が守ってくださってるんです、ね、触れる時というのは本当に神の特別な許可ある。でもそれでもね、肝心なところは触れさせない、うん、ヨブ記がまさにそれです、うん、でヨブ記で、この垣根を作ってる、垣を作ってるってことを前回もお話ししましたけれども、その、日中の説教の中で話しましたが、ですね、こうやっていつも触れないようにさせてるんです。でも、サタンが挑みかかっていたので、神はあえてそれをお許しになって、この財産に息子娘たちにくれるようにされて、でも神の名を呪うことをヨブはしなかった。で今度もっともっとこの挑戦してきて、それは体はね命、変えられないと、だからそういうふうに言ったけども、神はね、じゃあ触れていいよと、でも命は許さないよって、またそこにも制限を設けて、本当に肝心のところに触れないようにさせておられるんですよね。でこれが神様の守っておられるお姿なんです。なのでキリスト教会の中で必要以上に悪魔の力を強調するということがあるわけなんですね。いろんな形で出てきます。いわゆるカリスマをすごく、この超自然的な賜物をね、ものすごく強調するところもあれば、あるいは陰謀論的なですね、ことをこう語っていくっていうですね、私たちは本当に、666の獣の数字を受けないように、気をつけなければいけないと、これはもう66、これは666、これは6、あ、反キリスト、これオバマ大統領反キリスト、いやいや違う違う、トランプ大統領反キリストで、こうやってなんか今これだけは熱心になってきたね、なんか これとか、あとはそのカリスマ系だと、ああ今ちょっと眠くなってね、眠りの霊よ出てくる、はあとこうやってるわけですね、はい、今上手でしょ、なんかで実際あるんですよ、実際あるんですよ。そのキリスト者が何て書いてます、聖書では。4章の4節ですね、このあの、第一ヨハネの、あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからですと書いてます。私たちのうちにイエス様がおられるわけです、御霊によって。この方がこの世にいるもの、これ悪魔ですよ、よりも偉大、あるいはもっと力があるって言ってもいい。この方を信じる信仰こそが世に打ち勝つ信仰なんだと、ね、この方を信じるということがもう世に打ち勝つ信仰なんだと、これもう習いました。こんなに単純なんですよ。そして、悪魔に打ち勝ったこの観難時代の、兄弟たちはですね、イエス・キリストの証と子羊の血によって打ち勝ったって書いてあるんです。これだけなんですよ。イエス様を証しするっていうことと、イエス様が私の主ですと、それと子羊の血ですね、イエス様がなされた血によって、それで打ち勝ったって言ってるんですよ、ね、悪霊を追い、悪霊出てけとかなんとかっていうのを100回唱えましたとかって、やってない、やってない。いやもちろん私はあの悪霊を追い出しは今もあると信じてるし、宣教の現場に行ったら、世界宣教のもうそれはもう日常茶飯事の場所もありますですね。ですからそれを否定してるわけじゃないし、でこの日本においても悪霊を追い出しをしたっていう、まあ私の近しい友人の宣教師だとか、日本の中でもあるわけです。そのいわゆる精神疾患ではない霊的なものですね、うん、それはあります。でもそれはね、イエス様もまだ信じてない人ですよ、信じてない人で、信じている人であればイエス様が主であるということを確認させていく必要がある、うん、確認させて、で事実そうだから。そしてイエス様を信じてない人も結局信じてなかったら、あのまた同じ問題が起こってくる、もっとひどくなる場合もある。なのでイエス様を主と信じ、この方がこの世にいるものよりも偉大なんだということなんですね。だからこの触れることはできないという約束をね、本当に私たちは、大事にしたいと思います。そして19節で、私たちは世に、神に属してます、世に属してない、神に属してますが、世全体は悪いものの支配下にあると。神に属しているっていうのは神のものになっているっていうことですね。これは神から生まれているっていうふうに考えてもいいし、また神の所有になっている、キリストの流された血によって神の所有になっていると考えてもいいですし、で私たちは、ローマの8章では15節で、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の身分を受け、奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと。で子供になって、神の所有のものとなって、神のものとなって、こう御霊に従う中で神に属していることを私はいつも考えるようになっていくわけですね。ローマの8章の5節に、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えますということで、このグノーシス系の偽教師、異端の人たちは、その知識を持っているとされても、いろんなキリスト教的な話は、的なですね、キリスト教っぽい話はしてるんですが、よく聞いてるとですね、世の中の話しかしてないんですよ。世の中の話になってるんですよ。世の中の哲学って言ってもいいかな。でこれがね、教会においてもある、いろんなことを、知識を並べてるんだけど、ちょっと普通に考えたらね、それって世の中と同じじゃないとかね。でそれをヨハネは、言ってまして、ですね、4章の5節6節で言ってました。彼らはこの世のものです。ですからこの世のことを話し、世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けますということなんですね。これとてもね、大事ですね。 それらしきことをたくさん話すんですよ。こう異端っていうのかな、この異端までいかなくてもですね、こう何ていうのかな、見分けの賜物って必要でしょ。見たまによる見分けってすごく大事ですよね。でその時になんかすごくそれっぽくもっともらしく聞こえるんだけど、これってなんか巷でやってるあれと変わんないんじゃないのとかって結構あるんですよね。結構ある、気をつけなきゃいけないですね。そして世に属し神に属しているから、まあ、世から切り離されているっていうことがとても大事です。ヨハネの17章の14節で、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。これ父なるの父の御言葉を与えた。世は彼らを憎みました。私はこの世のものではないように彼らもこの世のものではないからです、ということで、神に属していて神の愛しているということと世を愛するということは相入れないということも学びました。覚えてますか。第一ヨハネの2章の15節、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありませんとあるわけですね。で、このように世にあるものについて私たちは悩み、うめき、まあ、苦しむことがあります。ロトのことを思い出すとですね、アブラハムの甥のロトですね。で、彼ソドムの方にまで住んでってしまったっていう本当に信仰の弱さが露呈してしまったんですけども、こう目に見えるものに従ってっちゃったね人であるんですが、けれどもやっぱり、おじのアブラハムの信仰は受け継いでいましてですね、これなんでわかるかというとね、第二ペテロの2章の8節見るとよくわかるんですよ。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのですということで、神に属しているからこそこう心を痛めていたわけなんですよね。で、ここでもう一つね、はっきりしている事実が、世全体は悪いものの支配下にあるんだということです。世全体が悪いものの支配下にある。私たちは神に属しているけど、世全体は悪いものの支配下にあるわけなんです。アダムが罪を犯した時に、アダムに任されていたこの被造物が結局サタンの方に明け渡されてしまったので、それで聖書の中では、悪魔を世の神とまで呼んでいる、この支配者であるわけですね、この世におけるですね。であるので、イエス様が悪魔から誘惑を受けられた時に、悪魔が見せたこの世の全てのものに対して、彼のものではないと反論されることはなかったんですね。覚えてます。この悪魔がまた、このマタイの4章の8節ですけども、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世の全ての王国とその栄華を見せてこう言った、もしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげようですね。でもイエス様は、ただ神を礼拝しなさいと書いてあるって言って反論されたんですけれども、対抗されたんですけども、その悪魔がこの世の全ての王国と栄華がを持っていること自体については反論されなかったんですよ。事実そうだったから、なので、ここがですね、とても微妙というかバランスが必要で、ローマの13章には上に立てられている人たち、上の権威っていうのは全て神から来ていると書いてあるんです。神によって立てられていて置かれているわけなんです。私たち自分が働いている上司も神に置かれているわけですね。そして国に置かれている、いわゆる為政者ですね、それも、この神に立てられてそこを歩いている拳銃持っている おまわりさんですね、おまわりさんも神のしもべと、このローマの13章を読むと分かるわけなんです。同時にですね、神イエス様が王の王として君臨されているわけではないので、全てが有限であって限界があっていろんな問題が起こるわけなんですよ。そういう上に立てられている人たちがいて、悪が抑制されている面があると同時に、その上に立てられている人たちも権力の中で悪いことをしていくということもあるし、全てが完全ではないんですね。なんでか、イエスは戻ってきてないから、 世全体は悪いものの支配の中にあるんです。でここが、キリスト教会はキリストを頭としている唯一神に立てられているところなんですね。しかし世に住んでいるし、世も神様がお作りになっていますから、世の中で、このなんていうかな、神様の憐れみを見ることができる。憐れみって言葉いいね、憐れみって大事です。ところがですね、このキリストがまだ戻ってこられていないにもかかわらずですね、何かこのキリスト以外のものになんか救いを求めるというか、希望を見出そうとするというか、でそういうことを教会も行っていくという歴史っていうか、今現在に至るまでそういうことをやっちゃいます。これ本当気をつけなきゃ、いろんな領域で出てきます。例えば政治っていうのは本当典型的ですね。去年はアメリカの大統領選で数多くの人がトランプさんのね、この福音派の人たちが、まあ、トランプさんだとこう言って、で私もトランプさん個人的に好きでした。けれどもトランプがいなくなったら世の終わりだみたいな勢い、そういう意見もあったんです。でそこで私はそれはおかしいってそれはおかしいよって、トランプはイエス様じゃないんです今笑ってますけれども、もうそのように語ってた人が事実いたんですね。でそれはね、あの神は憐れみによって政治家を立てるわけなんだけれども、あくまでも神の憐れみがあるからなんです。その人に関わらずって言った方がいいかもしれません。だから私たちはね、バイデンさんのために祈るべきです。まあ私日本人だからね、まあでもやっぱりアメリカのね影響力あるから、バイデンの人のためにも祈るべきですよ。バイデンはだって、まあ、うーとかね、いや違うってパオロが祈れって言った時はネロだよ、ネロ。バイデンさんなんか善人だよ、ネロと比べたらはるかに善人だよネロの歴史を知らないよ。で自分を結局最後首切るっていうか、実際死刑にするんだよ。ペテロもそうだし、パオロもそう、死刑にしたのはネロだよ。でどっちも王を敬え、祈れって言ってるんですよ。どっちも言ってんですよ、人が、ペテロとパオロが。じゃあ私たちは使徒の教えを固く守ってるのが教会ですから祈るべきですよね。まあちょっと話はずれましたけれども、その祈るっていう憐れみによって立てられてるっていうことと、そして世全体は悪いものの支配下にあるわけだから、私たちがそこに希望を、キリストにある、キリストの希望っていうのはキリストしかないわけであって、他にはないっていうことを知る必要。他にね、例えばね、あの心理学もそうかもしれない。あの教会がね、なんかあの悪い意味で過度に反省するんですよね。こう例えば鬱って言ったらね、もうこの人はね信仰が足りないからいけないだってね、でそういう、まあ、時期があったかもしれないね。けれどもやっぱりこのケミカル、中にあるこの化学物質がそういうふうにさせているというのがだんだん科学で分かってきてね、精神学の中で分かってきて、で薬というものも発展してきたし、けれどもね、これ本当にある人から聞いたんですけども、ある教団の偉い人が、もうね祈る必要なんかないって、薬なんだよ薬ってこう言っちゃったんですね。どうですか牧師さんが祈らなくていい、ぐう、いやそれもちろん薬飲んだ方がいいよ、あの本当ひどかったら。だけど祈る必要あるでしょ。その薬もだって結局もともと自然の中にあったものなんだから、神の憐れみですよ全てこれも、ね、だからもちろん薬必要だったら祈りながら祈るんだよ。祈りは必要でしょ、ということで中で希望を見出したんですよ。もう全部が完璧じゃないです。全部が完璧じゃないです。でそれが分かって生きていく必要がありますね。で私たちはね、愚直という言葉を使います、キリストにあって愚かなものになって、キリストを述べ伝えることによって、これこそが本当の知恵であり本当の力なんだとパウロが言いました。第一コリントの1章の21節、神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですと。これすごくない？ まず一つ、私たちは愚かなものなんです。力のないものなんです。取るに足りないものなんです、ね、しかしあえてね、選んだんだってやばいよって思いません？で、私は初めてイエス様を信じようと思った時に、いや俺が言ったらやばいと、ね、教会の名を汚すと思いました、ね、でもね、神の御心なんだよね。神の御心なんです。なんでかって言ったら、その、愚かさを通して人の知恵を愚かにするって言ってるんです、神様。それを私たちが変えられる、キリストの力によって変えられてですね。そして、その力のあるものが弱いものにされていくっていうんですよね。ここの神の力と知恵がある。それを私たちは信じていく必要があり、そしてこの悪魔の支配に、この世全体は悪い者の支配というものからも、後にやがて私たちは救い出されるということも教えられています。ガラテア書の1章の4節、キリストは今の悪い時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私の父である神の御心に従ったのです、ということで、今の悪い時代から私たちを救い出すと。この悪い時代っていうのは悪魔が支配している時代ですね。これから私たちを救い出してくださるんですね。イエス様戻ってこられて、軽挙で、そしてイエス様がこの地上に来られて、全てを変えられて、神の国を打ち立てられますですね。そして悪魔はこの最初はこの底知れぬところにつながれるんですね。鎖につながれますか、千年間の間けれども、また解き放たれて、最後に人々が試されますけど、彼は火と硫黄の池に投げ込まれて、彼らのためにね、この悪魔と悪霊どものために地獄は作られたと、このマタイの確か26章かな、に書いてありますですね。ということで、私たちはこの悪いものから守られている。イエス様が守ってくださっている。そして私たちが世のものとは相入れないということですね。一生懸命ね、こう調和させようとするんだけど、無理なんだっていうことね、うん、むしろこのキリストの愛をもって人々に影響を与えて、人々に平和と善と正義と、こういうキリストにある平和ですね、これを証ししていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが豊かな祝福と恵みをこの2節を通して与えてくださったことを感謝いたします。この霊の実際的なところ、現実的なところを教えてくださって感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの世にありながらも、このしっかりと世に分かたれているものとして証を立てることができますように助けてください。そして、全てのことにおいて主を認めて、認めればあなたがまっすぐにしてくださいますから、知恵を与え続けてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。